失敗できてるうちが最高と言われたらあなたはどう思いますか？ふざけんなよ、私は失敗などせずに成功だけして生きていきたいんだ、そう思われる方がほとんどではないでしょうか。これ私の心の声です。というか、私金正ですね、現在進行形で、失敗続きな感じなんですけども、そんな私がですね、起業して、最大の失敗である、資金繰りが半年でショート、そしてですね、その後、冬場の売上見込みがゼロという状態からどのようにして這い上がったのかというのを赤裸々にお伝えしていきます。この放送は37歳で業界未経験からアパレルブランドを立ち上げて今年で8年目の私が、やりたいことは何歳からでも形にできるというメッセージを伝えるために日々の試行錯誤から見つけた気づきをお届けしております、ということなんですけども、この今日のですね、冒頭に言った失敗できているうちが最高と思う方っていると思いますか？基本9割の方が失敗したくないと思っていると思うんですけども、世の中にはこの失敗できてるうちがですね、花最高というですね、いう方がいるんですよ。実はこれですね、私が適当に考えたわけではなく、私が大好きな、編集者である箕輪浩介さんが YouTube のですね、とある日のライブ配信で言っていたことなんですけども、これどういった裏付けかというとですね、もう箕輪さんレベルになると、変な話、その経済的自由を手に入れてるんで、お金で悩むことってあんまりないんですよ。箕輪さんが去年の不祥事といえば、あの YouTuber の池ちゃんと不倫したとかですね、あのそういったあのお金とは関係ない、ところで、私生活で世の中からわーわー言われるっていうことなんですけども、箕輪さんが言ってたのが、もう一定数もう上がりきっちゃうと失敗できないっていうんです。失敗したとしても周りに、あ、この人に頼めば、これぐらいリカバリーしてくれるとか、誰に頼めばいいっていうのが分かるので、なかなか失敗できないと。で、そんな中でもですね、たまに失敗するとするじゃないですか。そしたらもうね、アドレナリンが出てしょうがないと。あ、これまだ自分ができないところを見つけたみたいな、なんか金脈見つけたとか言ってたんですよ。いや、それ聞くたびにすげえなーって、私もね、その域に行きたい、行きたい、基本的には失敗しないけれども、たまに失敗してテンション上がるっていう、状態に行きたいと、心の底から願っております。そんな私ですね、本当日々綱渡り状態をどうにか乗り切って、その乗り切ったアドレナリンだけで生きていると言ってもですね、過言ではない、人生をですね、40過ぎても送っているわけなんですけども、そんな中で私がこう振り返って一番やばかった、最大の失敗というかきつかったことは、やっぱりこの起業してからの一番最初の冬、9月以降ですよね。9月以降から相当きつかったですね。っていうのが、やっぱり話聞いてたらわかると思うんですけど、私基本頭の中お花畑なんですよ。ネガティブかポジティブかって言ったら、自分で言うのもなんなんですけども、すごいポジティブだと思います。なので、起業するときにですね、親父の柄にすごい自信があって、売れると思って起業してるわけですよ。モノトーンの柄ブランドなんて、世の中見回してもないし、人生をかけて作った紅型職人の柄って絶対響くはずだって思ってですね、最初アロハシャツでジャブを打って、本命が浴衣だったんですよ。アロハシャツを出した後に6月ぐらいに浴衣を販売しようと思って、間違いないんですよね。この浴衣が売れる時期、仕立て上がりの浴衣が売れる時期が6月っていうことで、何も間違ってないんですけども、全く当時売れなかったんですよ。で、アロハシャツはメディアにもね、取り上げていただき売れたんですけども、本当浴衣ね、当時売れなくて、今だから言えるんですけども、ぶっちゃけ言っていいですか、一着も売れてないですかね。これすごく、ある意味すごくないですか。今うちの収入の柱の一つと言っても過言ではないというか、柱の一つである浴衣が起業した当時全く売れない、ゼロなんですよ。これね、またちょっとここ行ったら話がそれるんで、ちょっと詳しくは別のまた放送にしようかなと思うんですけども、何がその売り上げゼロだったのに何を変えたから そのもうもはや売り上げのねうちの、事業の柱になったかっていうと、知ってもらえただけなんです。多くの人に知ってもらったそれだけです。それ以外何も変えてないです。本当それだけなんですよね。なのでやっぱ知ってもらうって大事なんですよ。とにかく大事です。なんで私、すみません、話が全然それていくんですけども、これだけ言って終わります。なんだろう、私の売り上げを、私の転機、起業して売れるようになった人生の転機は何かと言われたら、広告を使って知ってもらうということに気づけたことです。これを知らなかったら、ずっと本業やりながら何か副業で稼ぐっていうで、ね、副業なんだろう、いいか悪いのか分からないですけど、副業でも小銭を稼ぐスキルを持ってしまっているがゆえにですね、逃げれちゃうんですよね、副業に。なんなら苦しかったらね、家にある不要なものをバンバン売っていってね、金目になりそうなものたくさんあるんで、それを売っていけば、まあ数ヶ月過ごせていけるわけですよ、っていう、そこにね、依存しながら生きていったはずなんですけども、それが広告というね、手法を知れたので、そこから脱却して、自分がやりたいと思っているアパレルブランドだけでですね、売り上げを立てれるようになっているわけなんですけども、このね、すみません、広告の方法につきましては、概要欄に書かれております、公式 LINE に登録していただきますと、私の広告に対する考え方、またそして広告でどうやって売り上げを上げていくかっていうね、方法を配信した限定の YouTube 動画を、発信しておりますので、ぜひね、公式 LINE に登録して見てもらって、ぜひ感想も教えていただけたら嬉しいですということなんですけども、話をバーッと戻させていただいて、半年で資金がショートしてですね、ショートして何が一番苦しかったかっていうと、夏場で売り上げをがっつり作る予定だったので、こう冬場にどう売ろうかっていうアイディアが全くないんですよ。なんでこの何が苦しかったかっていうと、何をやったら売り上げが上がるかっていうのがわからないっていうのが本当に苦しくて、で、物産展に行ったけれども売り上げ上がらず、そして、これならいけると思ってたクラウドファンディングも1回目は成功して2回目で失敗してるんで、じゃあもう1回やるかって言われたら、もう1回やるネタもないしお金もないので、これね、ほんとどうしのいでたかって言ったら、まず保険を切り崩し、自分がサラリーマン時代にね貯めていて、もうちょいであと2年ぐらい待てばね満期になってドカーンと、入るはずだった保険を切り崩し、生活をしていたら、たまたま前職でつながりのあった、方からこのバイト、どうって言われて、なんか感じたんでしょうね、調子が悪そうなっていうのを、ね、その方も長年こう特産品開発とかそういったね、個人事業主の方に接してるんで、なんか直感的に感じたのがあるのではないかなと思いまして、それで、声をかけていただいて、そこの、会社さんで3ヶ月間ちょうどこの3ヶ月間の、なんかこうお手伝いすることがあって、でもちろん3ヶ月でね、その次の何か新しくアクションする資金なんて貯めれるわけないで、もう日々生活するお金をね、稼ぐ、生活するのと、あとは高校さんからも借り入れをしてたので、それを返済するお金を稼ぐぐらいでも精一杯ですよ。でそんな中、よく話も出てくるんですけども、コールセンターでね、近所君仕事してみたらどうみたいな、某製品をずっと愛用してたので、そこのたまたまテクニカルサポートの、枠があるからやってみたらどうって言われて、コールセンターで、バイトをして、その時にお金をですね貯めて、9ヶ月なんですけども、貯めて、その9ヶ月やってる、コールセンターしながら、本業もやってるうちに、いろいろこうやったらいけるんじゃないかなっていう、また道筋を見つけてですね、9ヶ月でコールセンターは終了して、で 本業にまた戻ってきたっていうわけなんですけど、だからただじゃあコールセンターからを抜け出した時点で這い上がったかって言われたら正直まだ這い上がっていないんですね。でも、まあ、それ以降は別にあのコールセンターに戻るわけではなく、微増ではあるんですけども、徐々に伸びていっているというような、状態になっているので、そうですねなんだろう、這い上がり方っていうちょっと今日のタイトルがまずいのかもしれないんですけども、まあ、失敗しても私のこの時の、起業当初の、経験から話すと、失敗してもですね、そこと全力で向き合っていたら、なんだろう、こう誰かは見てるんですよ。見ててくれて、なんかこうまあ私の場合はバイトね、補助事業のサポートっていうバイトからのコールセンターだったんですけども、なんか遠回りに見えるかもしれないですけども、そこをやったことで、なんだろう、なんて言えばいいんだろう、まあ いろんなご縁もつながりましたし、やばい、うまくいない、そこがあったから、まあ、もしなんかダメでもまたどうしようもなかったらコールセンター、僕コールセンター合ってるので、コールセンターでもいいかなとか思いながら、やばい、全然まとまってねそれがきっかけでですね、まあ、今の基盤を築いたっていうことなので、まあ諦めずにどうやったらうまくいけるかっていうのをやっぱりこう持ち続けることが大事なのかな。失敗を失敗で終わらせない。だからコールセンターやってる時もどうやったらね、またこの自分のブランドでき戻れるかなっていうのをやっぱ考えてましたし、じゃあ次やるんだったら、何でやるかなっていうところで、その時に一回こう資金を貯めて、次の新柄出す前のタイミング、私のブランドで言うと、一回コールセンターでお金貯めて、で、次もう一回、新柄出したんですよ。で、新柄出した後に、浴衣の生地が大量に余ってたので、これどうしようかなっていうので、藍染めシャツが生まれたんですね。っていう、なんでこう、うまくいかなかったけれども、そのうまくいかなかったことをきっかけに、ね、それを、たものがすごいあったので、そこからその藍染めシャツっていうのも今うちのブランドの売り上げをね支えるまた一つの柱にもなっているので、失敗をそのまま失敗としてしないと、失敗に向き合うことが、そこから這い上がるきっかけに、失敗の中にしかきっかけはないのかなと思いますんで、で、ね、失敗って乗り越えたらこういうふうにですね、ネタとして喋れるんですよ。それが一番、待ってください、これは2番ですね。ネタとして喋れるのは2番で、1番は失敗を乗り越えられたっていう自信ですよね。でそれは乗り越えて売り上げを上げれるようにならないとっていうところなんですけども、そこで言うと別にその新作柄の、2年目が私の場合はあれなんですよ、新作から出して3年目に藍染めシャツだったんですけども、2年目の新作からそこまで売れてないんですよね。で、3年目の藍染めシャツで、ちょっとこの先ほども話した広告の打ち方に出会ったので、それが、這い上がるきっかけなのかなと思います。いかがでしたでしょうか。今日のね、私の放送が、この放送を聞いているあなたの何かの参考になれば嬉しいですし、まあ、こういった部分、この部分ですね、この部分の、失敗談が役に立ったなどあれば、コメント欄で教えていただけたら嬉しいです。それでは本日も最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございます。